それでは、前の続きをいきたいんですが、今日ですね、私ちょっと風邪ひきましてですね、この風邪で熱は7度までいかないんですけどね、あんまり出ないんですが、お腹に力が入らないんですね。なんかね、腹に力入らないで足がガクガクしてましてね、ちょっと今気合がいまいちなんですけど、主から力を受けてですね、喋ってみたいと思ってますけど、で、一応31回目ということでね、お話ししますが、ちょっと夜遊びしすぎてます。今日はヨハネ10章からね、お話ししたいと思うんですけど、なんか世の中もインフルエンザが今年は早く流行するということですから、ね、皆さんもぜひお気をつけください。いろんなねタイプがなんかあるみたいで、アメリカでは結構死亡者出てるみたいですね。なんかアデノウイルスっていうのが変異してですね、でまだそのワクチンないんで、日本にはまだない来てないと思うんですけどね、というわけでちょっとね、私もうがいよくやって、あまり遊び歩かないようにしようと今閉めてますけど。ねえ、本当本当。それではヨハネ10章ちょっと見てください。ヨハネの福音書の特徴っていうのは、であるというのがキーワードでしたよね。私は何とかである、これこれである。で、究極的なあるというのは I am でしょ。私はあるというのが神です。何にもよらずある。で、こうやってね話していきますとね、必ずじゃあ神って誰が作ったんですかって、こういう質問来るわけね。ね、人間は神に作られて、自然界は神に作られて、じゃあ神は誰に作られたかって、こういう言い方になるんだけど、これどこまでも言っちゃうわけよ。ね、じゃ例えば神様を作ったのは神の神だったとしますよね。じゃあその神の神を作ったのは誰なの、神の神の神になっちゃうでしょ。永遠にこれ交代していくわけ。そうすると人間は発狂します、発狂します。どっかで止まらなきゃダメなんですよ。で、このあるというお方は理屈なしにあるんです。誰にもよらずある、これが究極の神ですね。で、その神に出会うとね、そのいわゆるこの詮索癖っていうのいらないんですよ。誰が作ったかどうなったかね、その先々というふうに行く必要がない。そこで安定できるわけ。というわけで、ちょっとね息も苦しいんですけど、すいません。科学っていうのはね、世の中、例えば進化論っていうのがありますよね。で、進化論っていうのは、アメーバーみたいなものからだんだんとこう進化してきたっていうんだけど、自然界にそういう力があるっていうわけよ。わかります？自然界がアメーバーからだんだん高級な動物を作る、そういう力がある。だから自然界はすごいっていうんだよね。で、その人たちっていうのはね、不思議なの。じゃあその自然界になんでそういう力があるかっていうことは考えないのね。そこでストップしてるわけよ。ところがね、神様はっていうと、じゃあ神は誰が作ったかって、こうやって理屈をこねるようになるわけ。どういうことか、要するに人は神を信じたくないんです。わかります？だから神を信じないためには、自然界が進化をね、進化を導くそういう力があるから自然界はすごいと。だから神いらないよ。これが進化論の論理です。だから結局、動機っていうのはね、人っていうのは信じたくないんですよ。信じたくないものは絶対に何をどう言われても信じません。逆に信じたいものは何をどう言われても信じるんです。よくあるのはね、女性がね、男に騙されるのね。親が見ればね、あんな男ダメだとわかるんですよ。なのに本人は信じたいから信じるのね。だから相手がどんな悪いことしても全部それがね、相手のいいところに見えてしま アバタもエクボに見えてしまう。そして何度も何度も裏切られて裏切られてね、傷ついて傷ついて同じことを繰り返していくっているでしょ。そういう人たちは何かを信じたいから全部をね、いい方向に解釈して、でもそれは裏切られてしまう。世の中の宗教みんなそうでしょ。だいたいいわゆる宗教法人が日本にどのくらいあるか知りませんけど、その信者の数を合わせるとなんか2億人だそうですよ。日本の人口いくら？1億2000万でしょ宗教法人のね、会員数全部合計すると2億になるんだという説があります。なんであんなもの信じるの。まあ私のあの友人もね、がんになった後さ、西洋医学なんて信じないとか言ってさ、で変な水飲んで結局体ね、終わらせてしまったんですけど、あったでしょ、なんだっけ、ほら長野県でなんとか起源水ね、1本10万だな、高いんでしょあれ、あんなもん飲んで治るわけないじゃんって。起源水ってあったでしょ。であんなもの霊験新たかでね、ありがたい水だと飲んだって治るわけないんだよ。なんであんなもんに騙されるわけ。不思議ですね。この科学万能と言われている時代に全部の病気を癒す水なんてあるわけないでしょうが。カトリックでもルルドの泉とかってあるでしょ、なんかね、あそこの水をいただくと全部万病が治るとかさ。あとなんだっけ、お宮じゃない、お寺行くとほらなんかこう炊いてある、そのこうこんな風にやってさね、それとあとこうなんか像があるとそのなでなでしてくるとかさ。だどっかの仏像はなんか足のさつま先だけピカピカしてるのね、なぜるからなんかどっかのお地蔵さん頭のてっぺんだけツルツルしてる光ってるだけどイエス・キリストっていうのは信じないんだよ。ありである方なのに。結局人っていうのはね、そのありであるもの、イエス・キリストがどなたであるか、もっと言うと神が人になったということを信じたくないんです。だけど私たちはそれを信じたもの。そしてイエスは、私はある、私はである、あるあるあるあるっていうのがヨハネの福音書です。それでこのお方っていうのはなんかね、ご利益、別にご利益じゃなくて、私たち何かをするとご利益もらえるんじゃなくて、一方的に向こうが全部をしてくれてしまった、これが福音です。これから難行苦行善行を積んでさね、苦毒を積んで、この前ありましたね、なんか比叡山、いや比叡山のほらなんだっけ、1週間飲まず食わず 寝ないでなんか荒行をやるってなったでしょね。その前には20年ぐらい前でしたっけ、なんとかっていう人が千日苦行とか、なんか歩き回るやつね、あったでしょ。でアジャリとかなんとかですごいなんかね、偉いお坊さんになるんだそうですけど、究極的にあの人たちほら生き仏なんだよね。穴の中に埋まってさ、何も食べずにそのまま行ってしまうとね、生き仏、即身即仏、ああいうことやってさ何になる。またああいうことやったらすげえとかなるんだけど、世の中の人もすげえと、何になるわけ。あれ何もならない。いわゆる肉体の難行苦行はいかにも知恵のあることのように見えるが、肉の欲に対して何の役にも立たない。つまり人間というのはこう罪の問題を解決しない限り神に行けないんです。永遠にこれ遮断があるわけ。その遮断された命への道を開いたお方がである方です。だからイエスは、私は道である、私はである、である、である。非常に福音というのは本当は簡単なんですよ。何かをすることではない。神の技というのは、神が使わしたお方を信じることです。信じることというのは頭の中でね、使徒信条なんとかね、我はこれを信ず、我はこれを信ずじゃなくて、信じるというのは縁という言葉ね、中に入っちゃう。だからイエス・キリストの中に私たちが入ってしまうことです。 そのイエス・キリストも私たちの中に入ってくれる。だから完全に一つになって分けられない、これが信仰です。というわけでこのイエス・キリストがどういうお方であるかということをね、この10章から見ていきたいんですけど、まず一つ、イエスはこう言ってます。誠に誠にあなたに告げる、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗だ。しかしその門から入る者はその羊の牧者である。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分ける。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出す。彼は自分の羊を皆引き出すとその先頭に立っていく。それと羊は彼の声を知っているので彼についていく。他の人にはついていかない。でこの後イエスは7節、誠に誠にあなたに告げる、あなた方に告げます、私は門、羊の門である。それから私は門である、9節、私を通って入るなら救われる、また安らかに出入りし牧草を見つける。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけ。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためだ。私は良い牧者である、良い牧者は羊のために命を捨てる。ここでイエスは自分を何だと言ってます？まず第一に、門だ。門で。はじめに羊の囲いに門から入るって書いてあるんですが、この羊の囲いってこれ一体何でしょうか？ね、ここで言う囲いっていうのは一体何でしょうか？まあイエスはこの当時誰に向かって喋ってます？ユダヤ人ですね。ユダヤ人は、囲いの中に入れられていたんです。何これ？え？宗教ですね。ユダヤ教です。ガラテヤ書を見てください。ガラテヤ書ガラテヤ書のですね3章、3章ですね、ここにこう書いてありますね。3章20節、20節でいいかな。で20節以降見ますと、仲介者によってね、見つかりたちを通して、仲介者の手で定められた、これ律法ですね。で律法は命を与えることができないので、問題なんですが、22節、聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めた。それは約束がキリストイエスに対する信仰によって信じる人々に与えられるためである。信仰が現れる以前には私たちは律法の監督の下に置かれ閉じ込められていた。それはやがて示される信仰が得られるためであった。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となった。私たちが信仰によって義と認められるためである。もう今信仰が現れた以上は私たちもはや養育係のもとにいない。彼らは何のもとに閉じ込められていました？律法が与えられ、そしてそのユダヤ教という宗教のシステムの中に閉じ込められていたんでしょ。ですから彼らが囲われていた囲いっていうのは何？ユダヤ教ですよ。立法と言ってもいい。でその立法があるから罪が力を持つわけね。罪の力は立法である。もし立法が何々するなと言わなかったらば立法の罪は力持たないんですよ。何々するなと言うからパウロはむさぼるなと言うからむさぼりを知ってしまった。つまり立法がある前にも罪は入っていたんですけれども、立法が罪の存在を暴いたわけです。そしてその罪の中に彼自身ね、閉じ込められていたわけよ。パウロ自身が。だからここの羊の囲われている囲いっていうのは、ユダヤ教。もっと広く、狭く言えば、律法です。で、その中に、彼らは閉じ込められていた。じゃあ、異邦人である私たちは何ですか？私たちは律法を与えられていませんよ。ね、異邦人には律法を与えられていないんです。なのに日本キリスト教は律法大好きですね。規則づくめですね。いろんなものを規則作っちゃう。異邦人というのは何によって、囲われてたかというと、ローマ書を見てください。ローマ書のですね一章 あ、ごめんなさい、2章ですね。2章にこう書いてある。11節、神にはエコひいきなどはない。立法なしに罪を犯した者はすべて立法なしに滅び、立法の下にあって罪を犯した者はすべて立法によって裁かれる。それは立法を聞く者が神の前に正しいのではなく、立法を行う者が正しいと認められる。立法を持たない異邦人が生まれつきのままで立法の命じる行いをする場合は、立法を持たなくても自分自身が立法に、自分に対する立法なのだ。彼らはこのように自分、立法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示している。彼らの両親も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。はい、異邦人は何によって囲われていました？エメン。心の中にあるんですよ、両親がある。その両親が、私たちは立法を知らないけども、あれはね、まずい、これはいいという、そういうものを自分自身に教えているわけです。もっと言うと、自分自身が自分に対する立法だって書いてあるでしょ、ね、もう一回言うよ、14節見ると、自分自身が自分に対する立法だ。あのね、究極的にね、クリスチャンはね、何から自由になる必要があります？自分です。誰もあれせよこれせよと言っていないのに、いろいろなことによって自分の中にですね、そういう制限が出てくる。誰が誰を縛ってるわけ？自分です。ですから、あのユダヤ人の場合は、まあ制度上、ユダヤ教といわれるね、制度によって縛られていた。で、まあ、要するに縛られている人間の、なんていうかな、こう、サンプルなんですよ。ね。で、私たちは立法が与えられてないんだけども、自分自身が自分の立法となって、自分をある意味で束縛してるんです。だから、いずれにしましても、異邦人にしましても、ユダヤ人にしましてもね、囲いの中に置かれているわけ。でしょ？その囲いが見かけ上ね、ある人は例えば人間関係の束縛であったり、ある人は借金の束縛であったり、ある人は失業の束縛であったり、ある人は病気の束縛であったり、いろんな囲いになってるわけだけど、究極的な囲いっていうのは何かっていうと、自分自身です。そうでしょ？誰もあなたを縛ってないんですよ。だけど自分で自分を縛ってるんです。だからもっと言うと、人生っていうのはね、究極の自作自演なんです。そうでしょ？だってあれすればいい、これすればいいってさ、いろんなこと考えてさ、有利になるようにいろんなことやってってさ、ね、でこうやって、例えばあの例の森谷さんね、あの人はあれで、そうですよ、あの、二浪してね、なんかね、東北大学の法学部入ったのね。で、非常に東大コンプレックスが強かったらしいんだけど、で、大学入あ出てから、会社へ入ったんです、民間ね。どこだったかな、運送会社だとか、なんかそんな感じですよ。すぐ辞めちゃって、でまた2年間勉強してですね、猛勉強して国家の上級公務員試験ね、いわゆるキャリアになる、まあ、今一種と言いますけど、あれを通って防衛庁に入った、防衛省に入ったわけ。そしてずっと上がってて事務次官まで行ったわけよ、ね、で天皇として君臨してたわけでしょ。でそこでなんかもうストレスがあるからゴルフ接待しちゃったとか言ってるけどさ、ゴルフやってストレス抜けんのみたいなね。いつも言う、いや、ね、前も友達に言ったの、ゴルフ穴ぼこにね転がして入れて、何なのって怒られたよ。唐沢さん、ゴルフは人生ですよ。ゴルフを冒涜するんですか。で、一生懸命さ、やってって何？最後は？あれもう東京地検特捜部動いてますからね。逮捕されます。それ本人も覚悟したの。ね。だから名前二人出しちゃったでしょ？大臣の名前。考えて。二浪して、会社に入って辞めて2年間猛勉強して、ね、 で国家上級通ってキャリアになって防衛省入ってコツコツコツコツ人生積み重ねて頑張って頑張ってきて最後何？牢屋です、牢屋ですね。ものすごくある意味で、ね、哀れを感じるんですよ。哀れを感じる。彼は何に従ったわけ？自分に従ってたんですよ。そうでしょ？自分が何か内側にねあったはずよ。まあ接待を受けることがいいか悪いかって考えた時にやっぱチラチラとまずいとは思いつつついついてね、やっぱり何百回とあれ受けちゃったわけよ。だから自分の中に本当は何かチラチラあったけど、なおかつそのチラチラに対して、まあ、それ見ないようにして自分のね出世街道の有利な方行ってしまった。俺なんかお金もなんだかね、部下に2000何百万円預けて運用しろとかなんかいろんなことあるみたいですね。結局彼は自分に従って最後牢屋に落ちるわけ。自作自演でしょ。全部自分で積み上げて自分で崩してるわけよ。だから、才のね、なんだ、石積みとかあるじゃない。一つ積んではまた崩し、一つ積んではまた崩しって、あれなんですよ。え？才の瓦？何なんですか、あれは一体。ね？そうやってやって人生積み上げては崩れちゃう。積み上げては崩れちゃう。これが、結局、囲いの中で生きている人のありさまです。ユダヤ人たちは、立法を行うことによってね、これは神に仕えてるんだ、あるいは動物を切り裂くことによって神様を喜ばしてるんだ、この自作自演なんですよ。神は生贄を喜ばないって言ってるんですからね。神が喜ぶのは信仰でしょ。だけども彼らは一生懸命その制度に従って、レビ系の祭祀制度に従って一生懸命やってるわけ。神が我々に求めていることは、その自分というね、その枠から囲いから出よっていうことです。で今皆さんね、自分自身が何に縛られているか考えてみてくださいね。自分はどんな囲いの中にいます？自分は自分でどういう囲いの中に自分を閉じ込めてます？人が閉じ込めてんじゃないんですよ。自分が閉じ込めてるんです。必ず我々はね、人のせいにするんですけど、人のせいじゃないんだよね。自分が自分をね、閉じ込めてしまっているわけ。その枠からイエス様は私たちをどこへ出してくれるの？イエス・キリストご自身が門となり、イエス・キリストご自身が道となり、そしてイエス・キリストご自身が私たちのためにご自分の体を裂いて、そして私たちをどこへ連れていくわけ？牧草地へ連れていくわけ。ヘブル10。20見てください。ヘブルの10章20節に、もうちょっと前から見ると、こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所、まあ、これ本当に死聖所なんですが、に入ることができる。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださった。だから私たちは大胆にその垂れ幕を通してこの新しい生ける道を通ってどこへ行けるわけ？誠の死聖所に行けるわけです。そしてその死聖所っていうのが今どこにあるわけ？私たちの霊の中です。ですから私たちはね、門を通ってじゃあどこへ行くわけ？またこうさまようのね。クリスチャンになりました。それは OK です。天国行きの切符は得ました。OK でしょう。しかし、どこへ行くわけ？また見失うわけよ。で、あの先生のとこ行ってみたり、この先生のとこ行ってみたり、あの正解行ってみたり、この正解行ってみたり、右往左往、右往左往してるうちに、なんか見失っちゃう。え？初めにあんなにね、解放感があって嬉しかったのに、あれどこ行ったんでしょうか？どこ行っちゃうわけ？行くところを間違ってるんです。イエスは門から入るものは羊であると言いながら、その門はイエスご自身であると言ってる。そしてそこから入ってくるお方も羊飼い、イエスは誠の羊飼いであると言ってる。つまりここで言ってることは全部がジーザスだって言ってるんでしょ。門はイエス、羊飼いもイエス、そして私たちをその門から出すとね、先頭に立っていくのも誰？ジーザスです。 結局何にそれるかっていうと、この門であり道であり牧者であり、また私の大祭司であるお方からどっか行っちゃうわけよ。それでいろんなね、やり方、教え、流行、またそういったものにね、みんなハマっていくわけでしょ。でなんかある方が今掲示板に書いてくれてるんですけど、まあ、なんとかさんっていう人がね、僕と同じようなことを言い出したっつうわけ。命の道と善悪の道があってね。で、命の道ってのは恵みの道で、善悪の道っていうのは立法の道だと。その立法の道から命の道、善、恵みの道になんかね、解放されるとか、そんなの言い出した人がいるとか言うわけよ。まあ、それは大変結構なんだけど、我々立法対、ね、恵みじゃないんですよ。立法は必要なんです。我々は立法を無にしてないし、立法を守らなきゃいけないのよ。ただ私たちの力で守れないんです。その立法を守った命が私たちの中にあって、その命がに従うとき、命の御霊の法則に従うときに、自動的にモーセ立法は満たされちゃうというのが正解です。だから恵みと立法をね、相対立するものとしてね、これをそういう形で理解したら、これまた間違ってんの。それも方法になります。で、恵みによって歩む方法はとかね、どうすんの。我々は恵みはもちろんそうですが、恵みってのは何かっていうと、キリストを知るということです。命を味わうということです。だから私たちは命から離れて、この法則、命の御霊の法則から離れて、他のノウハウに行ったらもうこれは罠です。絶えず、私たちが戻るところはこの門であり、ね、それから牧者であるこのお方です。で、大事なこと。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分ける。この門番って誰なんでしょうね。見つかいかな。まあ、わかりませんけど、とにかくね、彼のためにその門を開いた。私たちもそうです。イエスと出会った時に、初めはイエスを認めることは難しかった。だけどなんか知らんけど開かれたのね。門が開かれた。で、私たちのために今、見つかいは、ヘブル見てください。ヘブル書のですね、一章、七節ですね。これいいのかな。御使いは私たちのためにね、使わされる、ね、ものであると。どこだ、二章だっけか。ん？二十、七節、御使いは、神のね、子たちのために使わされた霊であると書いてあるわけ。ん？ 14 節ですか？はい、ありがとうございます。あ、そうですね。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に、使えるため使わされたのではありませんか。だから私たちを、救いの相続者となるその人のために使わして、今我々は御使いによってね、御使いが私たちに使えてくれてるんですよ。信じてます？皆さんがこの門へね、門へ行ってイエスのもとに行くように使わしてくれてるわけよ。この御使いの働きっていうのはもちろんなんか超自然的な奇跡もあるかもしれない。ある人はなんか御使いが見えたとかいう人もいるんだけどさ、なんかある人がメッセージしたらね、この辺から手が出てね、こうやって招いてたっつうんだけど、やや不気味なんだな、それは。で、ある人じゃなんか、プラットフォームの上に白い物体がね、ほわほわほわほわしてたとか、ちょっとこれ不気味なんですけど、なんかビリー・グラハムもなんか見たそうですよ、なんか。まあ見た見ないは、それともかくとしてね、私たちには見つかいが使えているわけ。そのお方、御使いは何をするためかっていうと、私たちの門をね、開いてくれるわけよ。で、私たちね、いろんなこの世に生きているときに、もちろん初めに救われるときにその門を開いたのは、ね、その御使いが働いてくれたかもしれない。で、今クリスチャンになった後も、 いろんなことで我々自分自身を囲いの中に戻しちゃうわけでしょ。いろんな問題抱え込んで、あのことこのことでまたね、自分を自分で囲いの中に戻すんですよね。でその時にこの御使いは我々の心をノックしてくる。そしてどこへ導くか、門へ導くんですよ。そしてその門を開いてくれるわけだから、いろんな事件を通して、あるいは兄弟姉妹のこう関わりを通してね、絶えず私たちを門を開き、門へ導き、門を開くために、つまりイエスに我々を帰らせるために御使いが今我々のために使えているわけです。だからいろんな不思議なことって起きるわけよ、当然。だけどそれは単なる奇跡としてね、不思議なことが起こったんじゃない。それを通して門が開いた。そして今自分が囲い込まれているその囲いから連れ出されるという経験、これを何度も何度も絶えず経験している必要があるわけ。私たちはもう門が開けられて入っても天国行きだ、それでハッピーおしまいじゃないですよ。これからいろんなものがまた囲いとして私の目の前にある。まだ我々も自分のね、自分自身に従ってその囲いの中に自ら入っちゃうわけね。こう鶏が餌コンコンコンとこう追っかけてるうちに、なんかバタッと入っちゃう。ああ、かく言う私もしょっちゅうそういうことやってるんですけど、バサッてし、あれ閉まっちゃったああ我がには起きてたみたいなね。その時はじゃあどうすんのよね、自分の野心とか欲とか色気とかさ、そういうものがいろいろとね、私はそっちへそっちへとこうあざなっていくわけ。ほんでそこにポコッと入っちゃって、ああ落っこった。よく落ちますよ私詩編103編見てください。ね、この時には、詩編103編の、ここをですね思い出せばいいんです。我が魂を主を褒めたえよ。私のうちにあるすべての森を聖なる皆を褒めたえよ。我が魂を主を褒めたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、失敗したら何度もここの御言葉味わってください。あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から穴ないです。穴に落っこったらこの御言葉です。私の命を穴からあがなってくれる。そしてどうするの、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。そしてあなたの若さはわしのように新しくなる。だから穴に落ちなきゃったらこの経験ないでしょ。でしょ、穴に落ちてるからこの経験をすることができるんでしょ。ハレルヤ。穴に落っこってさ、囲いの中に周りが全部囲われちゃったらどこ行くわけよ。いろんな見つかりがさ、それ働いてくれるでしょう。それで私たちをキリストへとまた返してくれるわけ。そしてそのキリストに至る門を開いてくれるわけよ。ああこの方に戻ったという安心感ね、ここに何度も何度も立ち返ればいいわけ。えめ、ね、私たちはね、模範生になる人全然ないんです。ペテロ型、何度も出しゃばっては失敗し、ね、何でも誇って高ぶってはこけて、みっともない様さらして。だけどペテロはね、一番ある意味で主から愛されたでしょ。名前一番多く出てくるの何、福音書で多分ペテロじゃないね。あれの彼のいわゆるあのエピソードがなんか一番目立つでしょ。我々はペテロ型でいいんですよ。ペテロ型で絶えずこの門番のところに行く。そして門も開けてもらう、その中に入っていく。その時私たちは自分という囲いから解放されるんです。その時にこのお方の声を聞き分ける必要がある。今いろんな声がもううるさい、あっちこっちあっちこっちでいろんな声があるんです。いろんなリバイバル運動があって、いろんな何かね流行があって、そういうものの声があっちこっちあっちこっちにあるわけで、そういう声に引き寄せられていったら、内なるキリストを見失います。私たちが戻るところはどこ、内にいますお方です。 この型の中にね、1対1で戻っていく。そして、他の人、5節、他の人には決してついていかない。帰って逃げ出せと書いてある。逃げ出します。私たちはイエス以外の言葉からは逃げ出します。なぜその人の声を知らない。ざわめくんですよ。あのね、赤ちゃんっていうのはね、この前 NHK でやってましたけど、母親はね、赤ちゃん抱くとき、こう左手で抱くのね。右手で抱かないんです。で、左手で抱くとね、この心臓のところに赤ちゃんの耳が来るわけ。でね、お母さんのね、この心臓の音がね、どんどんと響いてるとね、赤ちゃん落ち着くんですよ。お腹の中にいて散々切ったからね、10ヶ月以上。最も安心できるのはお母さんの心臓の鼓動なんです。そして赤ちゃんはあのアタッチメントっていうんですけど、初めまあ目が見えないんだけど、だんだんとこう目が見えるようになってね。そしてお母さんの視線を追っかけるのね。お母さんの視線をこう追っかけるわけ。ね。そのお母さんの視線を追っかけてそこで交流する。そしてまた声もね、お母さんの声と他の人の声っていうのはちゃんと聞き分けてるんです。で、生後8ヶ月ぐらいまでの時ですね、この脳みその中のシナプスといういわゆる、ニューロンの配線ね、これが最も複雑になるんですよ。そしてあるところからそれがだんだんと今度減っていくわけ。でも我々になるともう一日どんどんどんどん脳細胞10万個ずつ減ってっちゃうんだけど、赤ちゃんのその8ヶ月前、8ヶ月ぐらいの時がね、最も脳が複雑な配線になってるんです。でその時に刷り込まれるわけ、お母さんの言葉、お父さんの言葉で、これを聞き分けていくわけ。我々も同じなの。私たちもイエス・キリストの声を聞く時に最も安心するんです。わかります？だから簡単に言います。よく言うのね、私イエス様の声聞こえない。それは聞こえないよ。ここ済ましたってしょうがないの。ここで聞くんじゃないんだから、霊で聞くんですから。その声を聞くときには必ず安心する。安心する。赤ちゃんがね、他人の懐行ったら安心しないでしょ。おぎゃおぎゃ、なんでこの子泣くの、僕がこんなに可愛がろうとしてるのに。それいい迷惑なんで、子供にとっては。子供はお母さんの声を聞きたいわけ。同じように私たちもこの命がね、内側にある、この命はイエス・キリストの声を聞くときに安心し、満足し、ね、健やかになれるわけだから、その声を聞くっていうときに変な声聞いて内側がざわめいたりとか、内側がね、なんかこう、こんなことでいいのかしらとかなっちゃったような声は主の声違うんです。煽られないようにしてください。今世の中煽りがすごいんです。煽るでしょ。その煽られて変な声についていっちゃったらば、さっき言ったように穴に落ちちゃう。だ、穴に落ちてから出れなくなっちゃうんだよね。多くの人はその囲いの中に、キリスト教という囲いの中にいるでしょ。束縛されてる。だからいろんな方法が次から次へと来るんです。あのね、本当に日本がね、主にあってリバイバルしたら、ああいう先生たちは全員失業すべきなの。わかります？なんとかミニストリーだとか、この方法だとか、あの方法だ、あの本だ、この本だとかね、あの新聞社だ、この雑誌だ、なもの全部いらなくなっちゃうんです。だってみんながただイエス・キリストで満足してるんだもん。でしょ？お互いの交わり、炎上してるわけでしょ？いらないじゃん。何が必要なの？満たされてないから、内側が喜んでないから、ああいうものを一生懸命求めてるわけよ。外なるものを求めてるわけでしょ。正解やってみたり、あれやってみたり、いろんな企画やってみたり、イベントやってみたり、そういうところ行けば何かあるかしらとか思ってんだけど、何にもないんだよ。いい加減目を覚ませって。ないんです、あんなとこには。あるお方はここにいるんだから。いつも言うけど、青い鳥症候群、チルチルミチルっていうのはね、青い鳥探して森の中さまよったでしょ。どこにいたわけ、青い鳥は。実は自分の家にいたんじゃん。そこに戻ればいるんですよ。ね、青い鳥症候群、これが今の日本キリスト教です。そこで商売が成り立つわけ。キリスト教商売が。そうでしょ。 商売っていうのはそういう満足していない人、満たされていない人が絶好のカモなんです。お客なんです。満たされてる人は絶対そんなものいかないって。でしょ。だからこの流行がいろいろあったりとかそういうのがあるってこと自体がもう日本キリスト教が病気だっていうことの証拠なわけでしょ。みんなが満足したらいかない。前回も言いましたけど、教職者の数少ないんじゃないの、多すぎるの。やめた方がいい。でよくね、無牧の教会おかしいんだよ。無牧であるわけがない。だって誠の牧者って誰？イエス。主は言ってるの、私は誠の牧者だ。なんで無牧になるのよ。ほらもうその言葉が証明してるでしょ。イエスを知らないってことを証明してるんですよ。制度でキリスト教、日本キリスト教の制度で教職者がいて信徒がいて、その教職者がね何かやる、これ自体もう宗教の囲いの中にいる証拠です。でしょ。無牧のありえないの。二人または三人が私の名の中へ集まるならば私はそこにいないと彼らは言ってるんだよ。そうでしょ。無牧だって言ってんだもん。二人または三人が私の名の中に集まるときに私はその中にいる。そのお方は誰？牧者です。で韓国のあのね、皆さんたちの教会ね、まあいわゆるまあ牧師とかいるわけじゃないね。で私にやってくれって言って、私は牧師じゃないって言ってずっとお断りしてたわけ。だから彼らはそこでお互いの交わりの中でお互いの中にいるキリストに触れ合っているわけよ。で河合さん言ってましたよ。いわゆるね、牧師のメッセージがいい、そのメッセージを目当てに多くの人が集まってきていた。ところがその牧師がこけた、それがためにみんなが散らされていってしまう。これがいわゆる一般の韓国で起きている教会なんですよ。こういうのは本当に悲しいことであると。だって交わりがないんだもん、お互いの交わりが。そこで牧師がなんかさ、なんかね、そこでエンターテインメントかのようにさ、面白おかしく楽しく恵まれるメッセージをやるから人が集まってくる。これは意味ないんですよ。誰の元に集まってるわけ、それ。牧師の名に集まってんでしょ。これはもう冒涜です。私たちはそんなのいらないんですよ。ただイエスの名に集まればいいわけ。そこに主がいるんです。主は誠の牧者だから、基本的にとにかくこの日本キリスト教というところの一番の問題は不信仰だってこと。とか言っておらず、怒るよ、俺は信じてる、俺は信じてる、怒るよ。ところがその人たちは無牧って言ってんだよ。わかる？自己矛盾に気づいてないの。これが病気の証拠です。自分が病気であることを知らない人たち、これがいわゆる牧会してんだもん。下の人たち病気になっちゃうの当たり前じゃん。我々はいいですか、一人一人全員まず祭司です。一人一人が直接主のもとに行くべきであって、一人一人が直接立っていくべきなんですよ。我々はそういうね、囲いから、宗教の囲いから、キリスト教の伝統から、日本キリスト教の制度から、日本キリスト教の団体から、いろんなそういうものから我々は自由にされたんでしょ。それ誰の後ついていくわけ？ジーザスです。このお方は我々の先頭を立っていくって書いてある。ですから私たちはこのお方の声を聞きながらついていけばいいんです。ついていけばいいんです。何をどうするか、これからはこういうことをやりましょう。よくあるね、教会のなんだっけ、年間の目的とか言ってさ、受選者数何名とか、なんいろんなことやってさ、ね、で会員数を何百名にするとか、今年の目標とか、なんか営業成績どうのこの、ああいうのってナンセンスですよ。誰がやってるわけ。自分たちが主役になってるんです。私たちはついていくんです。なぜ？羊です。羊は群れるんです。群れたらみんなでついていくんです。え？だから何か鉢巻き締めてね、 好きなのね、あの人たち議長っていうのは好きなのよ。なんとか会議議長とか言ってさ、会議の決議とかやるわけ必ず。で決議やったらみんなで決起せよとか言って、学生運動じゃないんだよこれ。今ね、全学連やってた人がやってるからじゃないの、あの時代の人たちが。我々は我々によるわれわれのためのなんとかを粉砕せよ、決起せよ、サタンから脱会せよ、これでしょ。イエス様のご性質とどう、これ主ってそういうことやるの、方全然反対です。主の働きっていうのはすごく繊細だし、すごくノーブルです。ノーブル、気品があるんですよ。そうでしょ。決起せよなんて誰がやります。主が、主が決起せよなんて言いました。それは弟子が言ったんだよ。主を今この時立ってください、ね、ローマから、ユダヤを自由にしてくださいって言ったでしょ。主はどうした、その時に。私は十字架に行くって言ってる。これが主です。だから我々も本当にこの道をね、歩むんであれば、決起せよってこうやるんじゃないんですよ。十字架に行くんです、それぞれの。というわけで、この声をくれぐれも聞き間違えないでくださいね。決起集会なんていらないんだよ。好きだね、全日本なんとか同盟とかさ、日本民族、日本民族全福音家なんと協議会なんとか、いろんな協議会だのなんとか会、好きだね、あの人たち。あれ、学生運動やり足りないんじゃないの。学生運動でもっと燃えてればよかったんですよ。中途半端だからあんなとこやるんですよ。世の中で満たされてないもの教会を持ってきてやるから、なんかかき回されるんです。エレミア書42章6節5回で、私たちは、いいですか、私たちは、5節からいきましょうね。主が私の間で真実な確かな証人でありますように。私はすべてあなたの神、主が私のためにあなたを送って告げられた言葉の通りに行います。私たちは良くても悪くてもあなたを使わされて私たちの神、主の御声に聞き従います。私たちが私たちの神、主の御声に聞き従って幸せを得るためです。幸せっていうのは満足、喜び、平安、健やかさ、満ち足りていること。そういう満ち足りている人たちが決起せよってやります？やらないよ。考えてごらんなさい。天皇家の人たちがね、決起せよってやったらどうなります？怖いでしょ。あの人たちはこうやってニコニコしながら手振ればいいんだよ、こうやって満ち足りてます、私たちも満ち足りてます幸せを得るためである。囲いから出されて私たちは幸せになるんですよ。健やかになるんです。ヨハネの手紙、ヨハネの手紙、第3ヨハネだったかな、ね、第3ヨハネ、いいですか。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。健やかであるように祈ります。私たちが目標とするのは何ですか。健やかさです。健やかであるようにとヨハネが祈ってくれているわけ。そしてもうすでに私たちはエペソにありますように、天のところであらゆる霊的祝福をもって祝福されてしまった。これを無効にすることできます、サタンよ、私たちの肉、神がなしたことを無効にすることはできない。立ってください。そこでいろんなことが目の前に起きてくるんです。いろんなトラブルも起きてきますね。だけどそこで復活の領域の中にいれば安全だと菅原教授言ったよね。復活の領域の中にいれば安全だ。私が言ってることと同じこと言ってるでしょ。 彼とさ、しばらくあれなかったんですよ、あの連絡。別に打ち合わせしてるわけじゃないんですよ。だけど同じ言葉出るでしょ。不思議な、別に意見をすり合わせて一致させてるわけでも何でもない。 ただキリストに行けばいいんです。ただ同じお方を見て、同じお方に触れて、同じお方の言葉を聞いてんだから、言ってることは同じになるに決まってる。だから今エレミア書にあったでしょ、主が私たちの間の証人になってくださるようにって。主が同じだから同じことを言うんですよ。これが主の証です。お互いにさ、打ち合わせて、おい、こういうこと聞かれたらこうやって答えようぜと、やってるんでしょ、あの政治家たちはね。そうだよ、うちはちゃんとあの質問、尋問に対してこう答えるって、ね、やってるわけ。ところがあのライバル会社がいるからね、そのライバル会社がね、みんなチクってるわけ怖いね、世の中は怖いよ。我々の証人はどなた？神ご自身です。そのお方が同じだから、そのお方から聞いた言葉は当然同じになるに決まっているわけよ。でしょ？だから我々意見のすり合わせなんて全然いらないの。だからこの最初でしたっけ？御子を知る知識の一致に到達せよって書いてあるけど、あれは一致っていうよりは一つです。御子が一人でそのお方に行くから自動的に一つになれるわけよ。神学の項目でね、これとこれとこれを信じて、これとこれを意見を合わせましょうじゃないわけ。その方に行けば自動的に同じことを語るんです。これが一つです。我々の間で証人となってくれるお方は神ご自身です。そして我々はこのね、羊飼いを知るという、永遠の命ってのは何でしたっけ。永遠の命とはイエスは言われました。あなたと私を使わされたあなたと、あなたが使わされた御子、私を知ることが永遠の命ですって言ってるんです。ですから私たちがその方を知る、これが我々の永遠の命です。何かね、その、死なない体、なんかそのスーパーマンになれるようなそういうパワーを得ることじゃない。その方を知る。その方っていうのは今の競輪の中ではどういうお方、決起せよと言って旗を振ってね、旗を上げてそういうことをやったお方、違う、十字架へ行ったお方です。主が本当に統治を、この地上に御国を目に見える形に表すのは次の時代です。今我々はね、決起する時ではないんですよ、実は。でしょ？今私たちは何をする時？死んでる時です。だからイエスの死が私たちに働くんであれば、周りの人に命が働くとピリピ書に書いてあるわけ。我々はだからこの、ね、死の中に留まり続けろということをパウロは絶えず言っているわけですよ。もし私たちが生きようとして、私たち俺俺俺とやっていったら、決して周りの人は生きないんです。我々が死の中にいればいるほど、何かそこから命が流れて周りの人が潤されていくわけだから、今のこの時代では主は鉢巻き締めて旗立てて決起せようじゃないんです。私たちは十字架死です。というわけで、そのね、煽られる声、こういうのがこれからますます増えるから、その方を知る。その方を知るということは、その方の声を知ることです。聞き分けることができるようになる。そして、元へ戻ってください。ヨハネ10章ですね。で、イエスは、まあ、盗人が来る。ね、あ、その前に門がある。で、門を、誰でも私を通って入るなら救われる。また、安らかに出入りし、牧草を見つける。これ救われるというのは一回だけの経験じゃないですよ。絶えず、絶えず、絶えずです。我々地上にある間、まだこの体がですね、古い体でしょ？この体はまだ罪へと誘うんです、我々を。私も夜遊びへと誘われるんです。あまり突っ込まないでください。しかし私たちはね、いいですか、このね、絶えずそこ自分の囲いから救われ続ける必要がある。これが御言葉のこの意味です。そして安らかに出入りし、はい、焦って出入りする、バタバタして出入りする、この門をどういうふうに出入りするの？安らか。 だからいろんなものでね、例えばね、あなたこんなことやってちゃダメだ、もっとこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないね、急かされること、やばいこのままでどうしようか、どうしたらいいの、こんなことしてられないとかね、こういうのはどこから来るの、偽りの霊です。いるんですよ、たまにクリスチャン。それまでは割とね健やかに来たのにね、ある時にね、私こんなことしていられない、私やるわとかやりだす人いるの。びっくりしたんだね、こっちはね。なんでそんな風になっちゃうのよ。なんか声聞いてるんです。不安になるんです。恐れを抱くんです。そうするとバタバタバタバタバタとこう来るわけと、周りの人にざわざわざわざわと伝わってね、トラブル起きてるんです。我々はこの門を出入りする時の特徴は、安らかに出入りをする、バタバタしない。だから主の声、主に従ってるかどうかっていうのは簡単だよね。健やかさと安らかさで、バタバタしない。そして牧草を見つける。主は我々を腹ペコにさせておく主ではない。私たちを満腹させる。だから書いてある10章、私が来たのは、まあ、盗み取って、これもちろんサタンですよ。盗んだり殺したり滅ぼす。あのね、アメリカでですね、いわゆるロック歌手で、ヘビメタ系っていう人がいるわけね。ヘビメタ、ギンギラギンのね、特にマリリン・マンソンなんてのいるんですけど、で、ああいう人たちはね、サタンとですね、取引してるんですよ。世の中で人気が出て売れる。で、いわゆる名声、それからお金を手にする代わりに、あなたに使えますって、サタンと取引してる。だからマリリン・マンソンの曲なんか聞くとさ、人殺しいっぱいするでしょ。コロンバインって99年か、高校で銃乱射事件起きた、あの後も何回も何回も起きてるんですよ。マリリン・マンソンの曲を聴いてね、行っちゃう、ああいうわけのわからない殺人を犯す。そういうのはもうアメリカではサタン礼拝と密接に関係してる。それによって一時は彼らは人気を得ますけど、最後はどうなります。ジャニス・ジョプリンだとかね、ジミー・ヘンドリックスの最後見てごらんなさい。非常に悲惨な死に方をしています。人気を得てわーっといった人の末路っていうのは哀れです。本当に哀れ。なぜ？サタンコネの君に売ってしまっている。サタンは一時はその人をわーっと輝かせますよ、栄光を与えます、世の中の栄光ね。しかし最後はどうするの？盗み殺し滅ぼすんです。これがサタンです。世の栄光っていうのはこれです。我々ね、キリスト教会ではそうですよ。日本キリスト教の何？人間国宝って言われたおじさんがいましたよね、おじさんが。日本キリスト教の人間国宝になってどうすんの？それでみんなからさ、まあ死んだとはいいけどさ、ホイホイと用意書されてどうすんの？私たちの今栄光っていうのはキリストの栄光でしょ？十字架です。十字架です。人から蔑まれ、人から足を引っ張られ、人からはね、侮蔑され、人からは低くされ、これが私たちの今の栄光です。でしょ？主はそういう栄光を得たんでしょ？サタンのそれに乗っかってわーっとこうやった後が怖い。はしご外されます。安倍さんもそうでしたね。支持率 70何%、 みんなでもうね、英雄のように祭り上げられた。ところが落とされてごらんなさい、もう惨めなもんですよ。惨めな。どうすんでしょう、僕より2つ上なのね、53ぐらいでしょ今。あと人生まだ20年30年あるのに、どうすんだろう。まああんまり人のこと心配してもしょうがないんだけどこれがサタンの動機です。盗み殺し滅ぼすんです。しかしイエスが来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つ。この命っていうのは造営です。ギリシャ語で言うと造営の命、神の命を我々にくださることです。そして良い羊飼いは11節、良い牧者、私は良い牧者、あで命を得、さらにしつこいくらい言ってるよ、またそれを豊かに得ることだ、あるいは豊かになることだ。ここまで言ってくれてるわけ。ただ命あげるようじゃないんだよ、それを豊かに得るためである。これがイエスの動機です。サタンの動機は我々を引きずり下ろす、滅ぼすためです。 イエスの動機は我々を豊かにするためです。問題はどっちに預けるのかということです。今皆さんこの、日本キリスト教の中で欲しい地位名声欲しい、あるいはみんなから褒められることが欲しい、これ選ばない方がいい。今は低くされることを選ぶべきです。あえて人が評価しないことを選ぶべきです。みんながいいってこっちへ行ったら、私だけこっちへ行くんです。僕はね、大学時代体育、ね、教養学部の時は体育あるわけ。で、体育はね、出席しないと単位くれないわけね。で、夏の暑い時に汗かいてさ、グラウンドでこう、サッカーやるわけ。と、埃渡ってさ、もう汚れるわけよ。僕嫌なの、そういうの。どうするか。ね。みんながね、ボールのとこにこう群れるでしょ。僕だけ別のとこいるわけ。で、ボールが来るとね、どこでも行けやつ行け蹴飛ばして、またこっちへ行く。どこでもいいから、勝ち負け関係ないんだよ、もう。誇りにまみれたくないだけ。まあそんな風にして体育を乗り越えたんですけど、いいんですよ、それで。みんなが群れているところには行かないことです。だって主ってどういうお方でした？みんなが群衆が集まってくると主ってどうしました？ふっと退いて山へこもるんでしょ。わかります？群衆がいるとこ、人が集まるとこ、人が騒ぎ立てるところっていうのは一種のヒステリー状態が起きますね。群衆心理でヒステリー状態が起こってうわーっと盛り上がるの。だから一見素晴らしく見えるけれども、冷めてみたら何やってたのかしらってなっちゃうわけよ。でしょ。これは群衆心理で集団ヒステリー状態になってる。我々はそういうところを避けるべきです。絶えず静かな方へ行くべきです。一人になる方を選ぶべきです。父と一対一で、天の父ですよね。そして11節、私はね、良い牧者、良い牧者は羊のために命を、この命はね、魂、プシュケ、この命はさっきは造営でしたけど、ここは魂を捨てる。つまり私たちが自分のね、魂を捨てるときに、ってことはもっと言うと簡単に言えば死ですよ。キリストと共なる死にとどまるときに、他の人が命を得るというピリピの言葉ね、これと同じです。私たちはキリストの死に入るならば、キリストの復活の姿にも同じになる。そして周りの人がその命を得ることができるようになる。だから私たちが求めるのは魂を失うことです。魂を失えば、実は私たちは魂を得るんですよ。その後見てください。牧者では、私は、良い牧者、私は私のものを知っている。で、ずっと来てる、どこだっけな。あ、これは、15節。私は羊のために私の命、魂を捨てる。そして、命を、17節。私が自分の命、魂ですよ。魂の命を再び得るために自分の魂を捨てるからこそ、父は私を愛してくださる。誰も私から命を取った者はいない。魂を取った者はいない。あるいは取ることはできない。私が自分から捨てるんだ。私にはそれを捨てる権威があり、またもう一度得る権利がある。私はこの命令を父から受けた。イエスはこの魂の命をご自分の主権によって捨てることができたわけよ。誰からの犠牲になったんじゃないんです。十字架ってのはあれ犠牲ですか。あれ違う、主は自ら捨てたって書いてあるでしょ。それはまたそれを再び得るためです。私たちも同じ。例えばルカの9章ね、ルカ9章22節だったかな、23ですか。こう書いてあります。自分の、24からいきますね。23からいきますか。 私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分のこれ命、魂ですよ。魂を救おうと思う者は失い、私のために自分の魂を失う者はそれを救う。だから私たちは自分を救うためにはどうすればいいの？捨てればいいわけ、手放せばいいわけ。それを誰が確保してくれるわけ？父でしょ。イエスは父に信頼してその命を委ね、そしてまたそれを復活の領域で得たわけです。だから私たちはね、何かをね失うっていうことを恐れる必要はないんです。失ったら必ず復活の領域で戻ってくる、戻ってくる。それは今度はもう決して失うことはできないんです。復活の領域のものにサタンは手を触れることはできない。世も手を触れることはできない。私たちの肉も手を触れることはできない。それはもうすでにキリストの名によって性別されてしまっているから。だから私たちは失うっていうことはむしろ幸いだ。そして主はまたこう言ってます。15節、それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。その前には、私は良い牧師や、私は私のものを知っている、また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様だ。よく考えてください。イエスは御父をどのように知ってました？僕たちが知ってるぐらいに知ってると思います？イエスが父とどういう関係を持ってました？我々の思いをはるかに超えて父を知ってたんでしょ。だけどそのイエスを知る、ね、私のものは私を知って、私のものって羊でしょ。羊は私を知ってる。それは父が私を知り、私が父を知っているのと同じだって言ってんだよ。信じられますこれ。イエスが御父を知る知り方と同様に、私もイエスを知る、イエスも私たちを知ってくれているって言ってんだよ。アンビリーバブル。想像できないんです。私たちはこの御言葉さらっと流すのよ。さらっと流してね、表面だけ読んでんだけど、よーく考えてください。父と子がどういう関係持ってました？その関係がそのまんま私たちとイエスとの関係になるって言ってるわけ。で、私たちの標準はそこから見てどうですか？そこから見てはるかに及びもしないんだけれど、しかし主はそう言ってんだから、これは可能のはずです。希望があるんですよ。今皆さんは父をどのぐらい知ってますか？ね、どのぐらいイエスが知ってた、0.1%、 0.01% ぐらいかもしれない。だけど我々もイエスが父を知ってたとの同じぐらいイエスを知ることができるようになると書いてあるんです。じゃあどうする？頑張ってください。決起してください。決議してください。鉢巻き締めてくださいってやるわけ？ No。 私たちは信じる。そしたらば、信じたものは何でしたっけ？自分の技をやめ安息に入る。だから簡単ですよ。安息に入れば父を知るんです。なぜ？神は焦りの神、神はイライラの神、神は情緒不安定の神、神はうつ病の神、神はパニック発作の神、神は精神分裂病の神、神は妄想の神。今日本キリスト教の病気を一つ一つ並べたんですけど。神は健康なものの神です。健やかさの神です。ですから私たちがその神を知れば知るほど、私たちはどうなるの？健やかになっていく。ハレルヤ。そのバロメーターは何ですか？安息です。平安です。この中に我々がいるとき知る、その中で主の御声が聞こえるんです。エリア、イザベルに追われましたね。山に逃げました。どこで声を聞きました？嵐の中、雷の中、地震の中、天変地異の中。違う。 ふとささやかな声がした。それを聞いたらどうなりました？逃げたのにまた戻って対決したでしょ。声を聞けばそこで私たちは勇気も得るんですよ。エリア逃げたんだよ、イザベルからでしょ。あの祭壇のとこでほら対決して火から下ってさ、ね、あの祭司たちに勝ったでしょ、バールの祭司に。なのにその後さ、あの殺せって命令イザベルが出したら逃げちゃったわけ。あのエリアがですよ。しかしそのエリアはどのようにしてまた対決する力を得ました？ささやかな声を聞いたんです。神の声はそういうところで聞こえる声です。そしてもうすでにヘブル 1-2、 もうすでに神はですね、ヘブル 1-2、 いいですか、終わりの時代の予言を語る。皆さん聞いてください。私は今主から啓示を得ました。終わりの時代のビジョンを語ります。主はこう言われると言ったら皆さん聞くの？これはやばいと思った方がよろしい。主はもう何て言ってるの？神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られたが、終わりの時には御子によって私たちに語られました。もう語ってんのよ。主は皆さんいい？これから語ってくださいじゃないのよ。私がね、いい？あの、例えば菅原さんにね、お金をね、まあ、私は思ってないんですけど、小切手、ちょっと書いて、スッとこう、ね、知らない間にポケットに入れておいたします。ね。で、菅原さんは私にお金ちょうだいちょうだいちょうだいって求めたとします。と、私としては何が、どう言えばいいの？いや、これからやるんじゃなくて、もうあるよって、ポケットの中探してって、いや、信じない。ルクさんの言うことなんか信じない。なんてルクさんの記事なのにくれるわけがあるでしょうか。絶対信じないとか言ってさ、探さないでさ、信じないってやったらどうなるの？あるのにさ、あるのにそれ使えないでしょ。主は何て言ったかっていうと、もうあなたに与えたって言ってるんですよ。あとはじゃあこっちかな、こっちかな、こっちかなと探せばいいんですよ。どこ探すの？ここ探せばいいんです。聖書、この中にも神は語っているんです。これ単なる白黒の文字ですが、この御言葉を御霊が直接我々に語るの。だからここにもウォッチマンには言ってるよ。死と復活の原則が働くと。これ一時誰かがね、聞いた言葉を記録しただけでしょ？だからその記録としてはもう死んでるんですよ。白黒の文字として死んでるわけ。だけどそれに御霊が命を吹き込んで語るときには復活のパワーが働くわけ。だからこの中の御言葉にもう一度霊が吹き込まれて、そして私たちに語られるとき、それはパワーになるんです。命として生きるわけ。だから私が話した言葉は霊であり、また命である。このお言葉はもうすでに語られている。皆さんトラブル持ってますか？いろんな問題持ってますか？欠乏持ってますか？もうすでにそれに対する答えは語られている。あとは皆さんが探せ。どこのポケットから出てきますか？探せ。これが主の我々に対する回答です。というわけで、我々の聞くべき言葉、ついてくべきお方、どこにいます？今主は我がうちです。祈りましょう。ハレルヤ。Thank you, Jesus. はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。その言葉が肉体となり、私たちの間に幕屋を張った。おー主よ、神が肉体を取られ人となるこの不思議な奥義を感謝します。こ これがどれほどに価値があるものであるか、私はまだ知らないのです。極めて浅薄なキリスト教の理解しか私たちはないのです。主よ、そのことをもっと見ることができますように。神のロゴスが人となられたこと、どれほどに神は人を尊ばれ、人間性を回復し、さらに栄光化しようと願ったことでありましょうか。私たちは人間であることをつまらないものと感じています。日常生活の中でつまらない人生を送っていると感じているのでありますが、しかし神はそのように見ておりません。ダビデのように、主よ、人が一体何者なのであなたはこれほどに御心をかけられるのですか。主よ、人が何者なので御子をさえ惜しまず私たちにくださるのですか。主よ、私たちの人間生活はとてもあなたの標準に及びもつきません。それなのになぜですかと、主よ、私たちはあなたに問いかけます。じゃあ主よ、あなたは、私は人間性を尊ぶと、人間であることが幸いであり、人間であることは素晴らしい、私の栄光を表すチャンスであると、神はその人間性を通して栄光化され、表現され、崇められるお方であることを知るようにと。主よ、これほどに人間性を尊んでくださることを感謝いたします。私は人として何ら力がなく無力であり、制限され限られたものであり、主よ、私たちは何も成し得ないものであります。しかしその人間性をあなたがあがなってくださったことを感謝します。そしてあがなうばかりでなく、罪を許し、義とし、聖とし、さらに私たちを完成へと至らせてくださることを感謝します。あなたの評価を得ることができますように、この人間生活のうめきに対し、人間生活の抑圧、人間生活の問題、人間生活の悲しみ、人間生活の哀れさ、また人間生活の滑稽さ、悲惨さ、主よ、それらに対してあなたがどのように感じておられるのか、その感覚を共有することができますよ。私はあまりにも無頓着であります。主よ、それは自分を愛していないゆえに、主よ、人に対しても無頓着になるのであります。もし私たちが自分を愛し、この人間性を尊ぶのであれば、世の悲惨に対して、またキリスト教会の悲惨に対してすら私たちは心を痛めるでしょう。あなたが人間性をどれほどに憐れみ、どれほどに回復し、どれほどに栄光化されたいか、その心を共有することができますように。そのために主よ、あなたは門であり、道であり、羊飼いであり、私のためにご自分を裂き、生ける道を備え、私たちを祭司とし、私たちをこの大祭司のもとへ召し集めてくださったのであることを感謝します。私の役割は神の祭司たる役割であります。どうぞ私たちを囲いから解放してください。まず第一に、このキリスト教という囲いから解放してください。解放してください。いわゆる儀式儀礼、命から離れたもの、無意味なもの、ナンセンスなもの、ここから私たちを解放してくださることを感謝します。私たちはこの門を通って牧草を見出すのであります。そしてそのためにまた仲間を引き連れ、その牧草地へ導くものでありますよ。そこで豊かな牧草を食し、あなたがくださるこの命を楽しむことができますよ。私が来たのは、羊が命を得、しかも豊かに得るためである。おお、この豊かさとはどのようなものでありますか。主よ、私たちはなんとまだ知らないことでありましょう。 主はあなたが父を知り、父があなたを知っておられるように、私たちあなたの羊もあなたを知り、あなたは私を知ってくださると書いてあります。あなたのお言葉であります。どうぞそのように私たちの身の上になりますように。私たちはまだこの知ることにおいてごく浅薄なものであります。本当に表面しか知らないことを告白いたします。主よ、私たちの人間生活の各場面において、そのことが目的でありますように、あなたを知ること、あなたの豊かさがどのようなものであり、あなたの命がどのように栄光に富み健やかであり、私たちを慰め励まし、私たちを楽しませ、そして父ご自身を私たちにもたらすものであるのか、主よ、知ることができますように。私たちをどうもそのような船舶な歩みから解放してください。誠の門を通り、あなたの豊かな牧草地に入ることができますように。あなたご自身が私たちのために食べられるために小さくなってくださったお方であることを感謝します。誠の良き地なるお方、その中で産物を自ら働き、そこから収穫を得て食べることができますように。イスラエル人はヨルダン川を渡った後はマナはもう降らないのであります。自らそこで労することによって、そこの産物、そこの収穫を得て、それを生業にし、それの糧に預かるものでありました。同じように私たちもマナをいただく生活ではなく、すでに得ているもの、それを掘り起こし開拓し、それを耕す生活を送ることができますように。そこは無尽蔵の富が横たわっているのです。あなたにはもうすでに与えたと、あなたは終わりがあります。私たちはもうすでに得たと信じます。主は後はこの御言葉を探します。私たちの人間生活のあらゆる場面において、あなたが語るお言葉がもうあることを感謝します。あなたはありであるお方、その方の中に全てがあります。今私たちが穴に落ち、囲いに囲われてしまっているのであれば、そこから脱出しようともがくことがないように、その扉を開けるのは御使いであり、私たちに仕えてくれる御使いであり、そしてその門はイエスであると知るように、その方のところに行けば、あなたはその囲いから自由になるでありましょう。主はあなたの皆によって私の囲いを全部脱ぎ捨てます。私を穴からあがない出してくださることを感謝いたします。そして新しい命の冠をかぶらせてくださることを感謝いたします。そして私たちはますます若くされることを感謝いたします。そしてわしのように登っていくことができることを感謝いたします。どうぞこのお言葉を私がもっと耕すことができますように、こういう豊かさを味わい尽くすことができますように、私たちをもっと先へ先へ、奥へ奥へと進み行かせてください。ここで満足することがありませんように、ますますあなたに対して上書きを覚えますように。私はあなた方を捨てない、私はあなた方を捨てない、あなた方は私の羊であり永遠に私のものを、私はあなた方を捨ててみなしごにはしない、 あなた方が2人または3人が私の名の中へと集まるとき、私もそこにいるのである。主よ、この約束を感謝します。すべてあなたが中心であることを感謝します。私たちはただあなたに従います。ついていくものであります。私たちはますますこの囲いから解放され、自由を楽しみます。